小江戸佐原で日本庭園を眺めながら本格イタリアンはいかが？イタリアで修行してきたリストランテカーザルベラータの並木シェフがお届けするナミーの美味しいレストラン、まもなく開店です。ナミーの美味しいレストラン、並木シェフの旅のお話。このコーナーはリストランテカーザルベラータの提供でお届けいたします。今週もナミーさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、先週フィレンツェの話だったのにそれちゃって、
まあちゃんと美味しいレストランの話ができたからよかったかなと思ってい
いね。なんかやったんでしょ、フィレンツェで。また
フィレンツェで日本人の知り合いたちと合コンしましたよ。
今合コンって死後じゃないんですか、
ね、あ、確かに今なんて言うんだろう、
なんでしょうね、人と会いませんしね。
そっか、
私合コンわかりますよ。
そうでしょう、うん、
ちょっとここジェネレーションギャップありますけどね。
そうなんですか。
そうなんです。あんまりうなずかれたどうしようかと思いましたけど、どんなメンツだったんですか。
やっぱその美術大学の人と語学留学してる女の子たちだったかな。あと料理人の人、4対4ぐらいかな。あんま覚えてないけど。
全部日本人？
全部日本人。
全部日本人。
フィレンツェで合コンってなかなか、
うん、ないですよ。
なかなか人生の中でないなと思って。
ないし、そんだけメンバーが集まるっていうのも
ね。
また同じぐらいの年頃なんでしょ？
そうだ。まあ僕がちょっと上だったけど。
うん、どんな話したんですか？
あんまり覚えてない。
でも楽しかったんでしょ？
楽しかった。あ、でもその子他のいた男の子とその中で付き合ったんだけど。
うんうん、あとあと？
その合コンの後。
やだ。
だけどすぐ別れちゃって、やっぱりイタリア人に取られちゃってたな。
イタリア人って饒舌なんでしょ？
だいたいイタリア人に捕まって、語学留学に来た女の子は、そのまま結婚してしまうという。
そうなんだ。
結構多いんですね。やっぱり日本人の女の子は世界一モテますからね。
なんでだと思います？
わかんないけど、みんな優しいって言うし。
あ、いい具合に気が強くないのかな。
そうかも、イタリア人の女の子気が強いしね。
そうか。
ほんとみんな日本人と付き合いたくてしょうがないんだもん、イタリア人。
そうか。
イタリア行ったらみんなモテモテ。
モテるんだ。
すっごいモテるから。
じゃあモテない人、まあ、
イタリアじゃなくてもだけど、外国行ったら日本人大体すごいモテる。女の子はね。
あ、そうかそうか。
男はあんまり見向きもされないけど。
なるほどね。それ日本人って意外と若く見られるんでしょ？
あ、そうそう、若く見られる ね。
また諦めちゃいけませんよ、リスナーの方たち。が
先月そういえばインスタやってたら、フィレンツェの高校やったそのイタリア人と結婚した女の子が、久しぶりってメッセージもらいましたよ。
へー、うん、意外と面倒見っていうかね、ナミね、一回会った人なのにっていう方でもお付き合いがつながるんですね。
うん、確かに。すぐでも僕人の顔と名前忘れちゃうんですけど、印象に残った人は。
なるほどね。もう今ほら文明の利器ありますんで、スマホで写真撮って、この方はということで、はい、人生のフォトアルバムの方に収めていただければいいかなと思うんですけど ね。じゃあフィレンツェの思い出は合コン？
うん、あとなんかパソコンが壊れた時に、片道6時間かけてパソコンの修理をしに行ったことあります。はい。
そんなに走らないとなかったんですか？
なかった。田舎すぎて。
ああ、田舎すぎてね。
しかもね、そこね、パソコンの修理屋さんね、日本人がやってたの。
あ、まあ、もうどこでも日本人。
そうなの。
あら、じゃあ意外と日本人住んでるんですかね。
住んでますよ、いっぱい。フィレンツェなんて日本人だらけなんで、まあミラノもそうだけど、でもフィレンツェの方がもっとちっちゃい町じゃないですか。だからもう日本人コミュニティがすごすぎて、そこにどっぷり浸かるか、せっかく来たのに日本人しかいないところ嫌だって言って出ていくか、どっちかですよ。
でもナミは出ていく方なんでしょ？
いや、僕の働いてたお店はいつも3人日本人がいたんで。
あ、そうかそうかそうか。いや、だからよそに行った時は離れない方じゃないんですか？そんなこともない。
僕は日本人同士でいた方が楽だった。
あ、だから合コンしたんですね。じゃあフィレンツェの思い出は本当に合コンだけ？そんなことないでしょ？
そんなことないですよ。
綺麗な景色とかあったでしょ？
そう、綺麗な景色とか。そういえば、一人、日本から女の子がフィレンツェに遊びに行くから、なんとか知んないけど呼ばれて、会ったこともない女の子なのに、別の友達から、この子をフィレンツェ案内してやってくれって言われて。
面倒見させられた。
なんで知らない女の子を観光案内しなきゃいけないんだろうと思って、よくわかんないけど頼まれてしたこともありますね。
フィレンツェは何日間ぐらいいたんですか？
何回も何回も行ってます。
あ、そうかそうか。じゃあまあ案内できるほどにはなってたんですね。
そうそうそう。あ、思い出した。アキ君って友達が、最初だけ1ヶ月ぐらい一緒に働いてた友達が、フィレンツェに行ったから遊んで行ったんだわ。
あ、そうなんですね。
それでよくちょくちょく行ったりしてたのかな。
で、どこ観光としては連れて行ってあげたんですか？
そのドーモとね、モンテベッキオとミケランジェロヘロバとね、 そういうベタなとこですよ。
でも象徴するようないいとこですよね。
そうですね。であとはまあちょっとね、美味しそうなトラットリアとかでね。あとそこあそこだ、中央市場が好きなんでね、市場いいじゃないですか。
あのオープンな感じで野菜とか果物とか量り売りしてくれるところ。
であそこでほらフィレンツェといえば美味しいのがランプレドットですよ。
何ですかそれ。
ランプレドットって、日本で言ったら焼肉屋さんのギアラですね。ギアラって牛の胃袋があるんです、あれをトロトロになるまで煮込んで、パンに挟んでパセリのソースをかけて食べるハンバーガーみたいな、サンドイッチみたいなやつ。
へ
え。もうフィレンツェといえば
そうなんだ、
ランプレドットです。
ランプレドット、
はい、
ほう、ちょっと後で検索してみますけどね、
は
い。ま
あ、フィレンツェとかトスカーナのパンは、フィレンツェってトスカーナ州にあるんですけど、あの辺のパンはね、塩が入ってないんですよ。
塩なし。フランスパンみたいな感じ。
フランスパンは塩入ってますよね。
入ってますけど、その硬さが
硬いけど、でもね、塩が入ってないパンって多分みんな食べたことないからびっくりしますよ。なんだ
これ。そうですよね。
何これみたいな、まずとか最初思うんですよ。
へー。
でもなんか食べてるとだんだん美味しくなってくるんだけど、でフィレンツェの料理ってめちゃくちゃしょっぱいんですよ、代わりに。
あ、だからパンは塩気を入れないんだ。
だと思うけど。
へー、
そう、トスカナ料理はしょっぱいですね、日本人には。
そうなんだ。パンって、お塩入れると膨らむのを阻止するじゃないですか。ね、
そう、入れると入れないと違うんですよね。
そうそうそう。だからめちゃめちゃ膨らんでるんですか、パンが。そんなこともない。
そんなこともない。
でもやっぱハード。
ハード。
へぇ。
ハード。ふわふわはしてない。
してないんだ。なんかあんまり想像がつかないですね。塩が入ってないっていうの
は
ね。
あんまり日本でやってるお店もないんじゃないかな。あんまり日本人受け良くないし。
あ、そうですね。日本はどちらかというとちょっとふわふわでね。
そうそうそう。まあでもその塩なしパンにランプレドットを挟んで食べるっていうのが
合ってるんだ。
もうこれがフィレンツェに行ったら絶対やってほしいやつと。
そうなんだ。
これあともう一つですね。イタリア行ったら絶対に食べてもらいたいところがフィレンツェにあるんですよ。
何何何？
もう僕のスタッフも女の子一人旅でイタリア行った時に、絶対そこのだけは食べてねって言ったら、何が一番美味しかったって言ったら、やっぱりフィレンツェで食べたケバブが一番美味しかったって言
ってた。そうなんだ。
そこのケバブはすごいんですよ。世界一美味しいケバブだと思いますよ。
でも見かけは同じなんでしょ、お肉タワーみたいなやつで削るやつですよね。
そう
でも違うんだ。
え、何が違う？違う。あのね、とりあえずイタリアのケバブのレベルは日本の10倍ぐらい美味しいんですよ。
そうなんだ。え、お肉がいいの？
あ、お肉もいいし、まあ、挟んでるものもいいし、なんか巻くやつも美味しいし。
え、巻くやつって、あの肉だけが巻いてあるんじゃないんですか、あれ。
肉と野菜とかいろいろ入って、まあ、野菜と肉か、がいっぱい入ってるんじゃないですか。で、基本的にね、イタリアでケバブ頼んだら、普通にそのパンに挟んで出されるんですよ。パンをこうちょっと切り込み入れて、そこにポトポトポって肉入れて、はいって渡されるのが、まあ一般的なイタリアのケバブなんですけど、でも、大体トルティーヤと選べるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、トルティーヤってあの丸いね、クレープ状のやつでぐるぐるって巻くやつでしょ。それは言わないとね、トルティーヤにしてくれないの、大体。まあ、親切な人は聞いてくれるんだけど。
トルティーヤってトウモロコシの粉かなんかでやるんですよね。
そう。で、それでやってるとこ日本ってあんまなくないですか、トルティーヤ。
ないですね。
ピタパンみたいな。
あ、そうだそうだ。
ピタパンのね、ケバブはあんまなくて。で、トルティーヤで巻いたのがやっぱりすごい美味しくて。まあそれはでも大体どこも美味しいんですよ。まあでもそこのフィレンツェのね、メソポタミアっていうケバブ屋さん、これは検索すればきっと出てくると思うの。
忘れた人は文明の名前だと思えばいいですね。
そうね。そう。あのね、フィレンツェの郵便局の近くにあるから。
あ、そうなんだ。
そう。ちょっと三角形な変な形の交差点みたいな変なところにある、メソポタミアっていうケバブ屋さんに行ったら、もう絶対、まあそのトルティーヤで巻いたやつがそこは結構基本なんで。
黙ってたらトルティーヤの方が出てくるんですか？
多分そこはそうだった気がする。なんかアルミホイルにぐるぐるって巻いて。
あ、そうなんだ。
うちのスタッフの女の子そこ3本食べたって言ってた
もん。それは結構ですね。
一番美味しいです、あそこは。
あ、そう。
僕はもうイタリアにいるとき、日本でラーメン屋さん巡りをするかのように、ケバブ屋さん巡りをしてたので。
巡ったんですね。
はい。
でも1番。
1番。
あ、そう。
2番は僕が住んでた町のサボーナにもあります、ね。
へぇ、
そこはトルティーヤをその場でピザみたいに自分で伸ばすお店だった。そこも美味しかったけど。
その時に伸ばしてくれるんですね。
そう。で、もちもちしたやつで。そこも美味しかったけど、でも一番はフィレンツェですね。
メソポタミアですね。
はい、もうね、イタリア行ってイタリア料理じゃなくてケバブなのかよと。よく言われるんですけど、いや、ケバブだから。 イタリアのケバブは絶対美味しいから、
ね、ぜひ皆さんね、
そうです、
フィレンツェのメソポタミアね、
それとランプレドットと ね、うん、こういうなんかちょっとファストフード的なのをやっぱりフィレンツェに行ったら美味しいんで、ね、またトリッパのトマト煮とかがね、トリッパってあのそれも牛の胃袋
ああそうなんですね、
蜂の巣ってやつね、
あ、はいはいはいはい、
それのトマト煮込みもやっぱり有名ですね。
へ、
まあまあ食感ありますよ、噛み切れる食感、
あ、食感
もにゅって、
へ、
美味しい、そうです、
ちょっとねよだれも出てきましたけれども、はい、ね、ぜひね皆さんメモしていただいてね、またこれあのあれなんて言ってたっけなっていうところは、うん、あのこの番組ねアーカイブもありますんで、ね、
そうなんですね、
うん、
はい、
ぜひぜひ、ね、アーカイブを聞いてメモ取っていただいて、
そうです、
ぜひね旅行を2倍にも3倍にも楽しんでいただけたら、
はい、そうですね、
ね、
はい、ま
あ、地元の人ある意味ね地元の人がおすすめするんですからね、間違いないということで、ね、
間違いない、あとジェラートとかね、
ジェラートね、
そうそうそう、
本当ですね、美味しいものいっぱいですからね、はい、ぜひ楽しんできてくださいね、
はい、
はい、今週はかなり実りのあるお話、
そうですね、ちゃんと食べ物の話ができました
できましたね来週もこの感じでいきましょうかね、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
小江戸さわらで日本庭園を眺めながら本格イタリアンはいかが、ナミンの美味しいレストラン、ナミキシェフの旅のお話、このコーナーはリストランテカーザアルベラータの提供でお届けいたしました。小江戸さわらで日本庭園を眺めながら非日常空間での本格イタリアンはいかが、香取市のリストランテカーザアルベラータはシェフこだわりの味で皆様に素敵時間をご提供いたします。